入眠夜話。ポッドキャスト版入眠夜話をお聞きの皆様、こんばんは。入眠夜話です。普段はどちらかといえばおとなしめかつ固めかもしれません。夜話を冷静沈着にお届けしておりますこのポッドキャストでありますが、今回はゴールデンウィークで時間ができたこともありまして、簡単な雑談会をお届けしてみようかと思います。よろしかったらお付き合いくださいませ。とはいえ、僕あんまりいわゆるフリートーク的なものは得意ではないので、ちょっと何を話せばいいかわからないんですけれども、ちなみにいいですけれども、今このポッドキャストをお聞きの皆様というのはどんなタイミングでお聞きになっていらっしゃいますでしょうか。もちろんこの入眠夜話はですね、入眠夜話っていうぐらいですから、ほとんどの方は夜、さあそろそろ寝ようかなと、そういうタイミングで再生されるんだとは思うんですけれども、実は僕も時々ですね、チェックを兼ねて自分で自分の夜話聞いてみることがあります。ただそういう時はですね、僕の場合は眠る時よりもいわゆるながら聞きが多いんですけれども、で、経験的に感じたのはですね、そのながら作業の方は何でも OK というわけにはいかないっていう、そういうことでした。なんでしょう、頭の中で言葉を扱う作業と言ったらいいんでしょうか、こう思考を巡らす的な作業をしながらですと、夜話もそうなんですが、いわゆるトーク番組的な誰かが話をしている番組っていうのは、なかなか集中して聞くことができないんですよね。あくまでも僕の場合はですけれども、作業をするかトークを聞くかというどちらかしか結構できないタイプなんです。ですから、例えばこう夜話の原稿を作りながら誰かのトーク番組を聞くなんてことはちょっと難しくてですね、ですからそういう場合は音楽ですね、特にボーカルのない BGM なんかを流しながらなんてこと多いんですけれども、でも時々なんですが、コメントでですね、勉強しながら夜話聞いてますとか、漫画描きながら聞いてますとか、そんな形のコメントをいただくこともありまして、いや、すごいな、よくできるな、なんて感心しております。もちろん勉強にもね、いろんな科目ありますし、一口で漫画描くといっても、何かをこう実際に描いているときと描いているときと物語を考えているときとではまた違うでしょうから、一概には言えないとは思うんですけれども、そんなわけで、僕の場合はいわゆる音声コンテンツを楽しむタイミングとしては、ベッドに横になってからという以外だと、ジョギングをしながらとか料理をしながらとか、そんなタイミングが多いですかね。料理っていうのは何でしょう、反射でできる作業の組み合わせみたいなところがあるじゃないですか。もちろんその日のメニューによって段取り変わりますけれども、ね、そういう工程、切る、焼く、煮るみたいな工程の組み合わせなので、その工程作業の間はあんまりものを考えなくてもできますよね。それでそういうタイミングでは、頭ですとか耳が開いているのでちょうどいいのかもしれません。ただですね、イヤホンで僕聞いているんですが、そうなると結構外の音が聞こえにくいってことありませんか？同じような聞き方をしている方じゃないとちょっとお分かりにならないかもしれませんが、例えば電子レンジの電子音ピーピーという音ですとか、ガスレンジの空炊きのアラームとか、そういうちょっとした音を聞き逃してしまうということは時々ありますね。あと玄関のピンポン音とかですが、結構それは それで危ないと言いますか、アラームですからね、危険なこともありますけれども、そのあたりはちょっと注意しないとななんて反省しつつ、まあただそういうこうアラーム音なんかが紛れてしまうのは音楽みたいなものが流れている時だと思いますので、まあこの夜話のような BGM がないものでしたら、まあまず大丈夫ですかね。あ、それでご存知の方も多いかもしれませんけれども、この入眠夜話はですね、 YouTube で配信しているものが元になっているんですけれども、そちらには BGM があります。このポッドキャスト版はその YouTube 版から BGM を除いたものを配信しているということなんですね。せっかくですから少しお話をしておきますと、YouTube の方の入眠夜話は1回あたりおよそ1時間の音声番組を公開しているチャンネルであります。 YouTube の入眠夜話は、数十分ほどの短いエピソード、これをいくつか組み合わせたり、一つのテーマを深く掘り下げたりして、1本あたりでだいたい、そうですね、50数分になるように構成されているんですけれども、今お聞きのこのポッドキャスト版では、エピソードごとに分けて公開していまして。ですから、それでエピソードによっては、10分ぐらいのとても短いものから、1時間近くになるものまでですね、様々な長さのものがあるというわけなんです。そして、YouTube 版とポッドキャスト版の最も大きな違い。これは先ほどもお話ししましたけれども、BGM ということになります。もともと入眠夜話のコンセプトとしてはですね、一応コンセプトがあるんですけれども、夜話バーナイトテイルで語られる、ベッドに入るきっかけとなれるような興味深いお話ということになっていまして。つまりですね、実は、いわゆる、寝落ちを目的とはしていないんですよね。はい。びっくりしました。そうなんです。これはチャンネル名が入眠夜話なので、まあそう理解されても仕方がないと言えますけれども、まあ基本的にはもう寝なきゃならないけれども、でもあれもこれもしたいなという、夜更かしさんがですね、ベッドに入るための動機づけになるようにと、そういう目的を持った番組作りをしています。ですから本来は夜話を最後まで聞いて、なんとなくぼんやりとお話の内容なんかを思い返しながら安らかに眠るという、そんなスタイルをイメージしていまして、まあ、ですから YouTube 版というのは華やかなジャズをバックにお話ししているわけなんですね。まあ、とはいえ、実際の使われ方としてはですね、やはり寝落ちに使われる方も多くて、まあそれは夜話を作っている僕からするとですね、せっかくの夜話の内容をあまり理解されないまま眠られてしまうことになるので、ちょっとだけ残念な面もありつつ、まあでも眠るのに便利だと感じて使っていただけるのでしたら、それはそれでありだなという、そういうスタンスで、YouTube の方のチャンネル運営を続けておりました。ところがなんですけれども、長く運営を続けているとですね、そのうち、BGM がうるさくて眠れないんですけどという、そういうご意見が寄せられるようになりまして。で、この、音の聞こえ方というのは、とても人それぞれなんですよね。そうです。よく、オフィスなんかのエアコンの設定温度を例に挙げるんですけれども、まあ、ほとんどの方はその温度で快適に過ごしていたとしても、人によっては、暑いとか、寒いとか、そんな風に感じてしまうことあります。で、そういう場合って自分の感覚と、他人の感覚はそんなに変わらないはずだと、そういうふうに、まあ大抵の人って思い込んじゃうことが多いですよね。 例えば、親が子供にやたらと厚着させたがる。ね、寒いからこれ着てきなさい、着てきなさいって言って、子供はもうなんか全然平気なんですけど、いっぱい着せたり。あと、お年寄りがですね、真夏になかなかエアコン使わないと、使おうとしなかったりする。これもそうかもしれませんが、要は自分が感じている温度を相手も同じように感じているはずだという、そういう思い込みみたいなものがあるのかもしれません。まあ、それで、オフィスなんかのエアコンも、まあ、大抵の人が自分の感覚を標準的だと思ってしまって、これはみんなだって暑いはずだと、いや寒いはずだと、なんて、ね、結構信じて疑わなくて、それでよしみんなのためにと、設定温度をですね、ガンガンこう上げ下げしてしまって、そしてトラブルになると、人いつも勝手に温度をどうこうしちゃうよね、というようなことになってしまうんですね。お話ちょっと戻りますが、まあ、BGM が耳に触るというところもですね、どうもその感覚に似ているところがありまして、実は以前、この BGM についてアンケートを取ったことがありまして、まあ、票数としては、確か400何十票かぐらいご投票いただけたように記憶しているんですけれども、まあ、その結果としては、まあ、現状のままの BGM がいいというご意見がですね、確か、まあ、7割、8割ぐらいを占めていたんだったと思います。まあ、それで BGM が耳に触ってちょっと寝にくいんですけどという方にですね、まあ、ただアンケートではこういう数字が出てましてという、まあ、数字をお見せすると、結構自分は少数派だったんだということに結構驚かれたりもするんですね。まあ、ですんで、なかなかそのあたりの感覚というのは、どこに合わせたらちょうどいいのかというのは難しいところと言えるんですが、まあ、本当はですね、そのあたりのバランスはリスナーさん側で、まあ、ご自身に合うように自由に調整できたらいいんですけれども、まあ、YouTube には現状ですね、その BGM だけの音量を変えるなんていう機能は実装されていないので、まあ難しいところです。まあ、とはいえ、この高い音、高音が耳に触るというのはですね、まあ例えば、ストレスですとか加齢なんかが原因の聴覚過敏の症状である可能性というのもありますから、まあむしろそんな方々も含めて、まあできるだけ多くの方々にですね、快適に聞いていただけた方が、これはいいよなぁとは思いまして。まあ、その後最近公開している夜話については、BGM の高音部を抑える加工をしてみたりとですね、もろもろ改善はしているんですが、まあ、それで聞きやすくなったよという方もいらっしゃいますし、まだちょっと気になるなという方もいらっしゃるということで。でまあ、タイミングとしては前後しますけれども、じゃあもういっそ、BGM のないバージョンの夜話を別に作ってしまおうと。で、そういうところから生まれたのが実は、まさに今お聞きの、この BGM のない、ポッドキャスト版の入眠夜話というわけなんですね。はい。まあ、ですから、まあ、YouTube 版とポッドキャスト版、お好みで使い分けていただけたら、なんて思っているんですが、ただしかしこうですね。なんでしょう。BGM がないとですね、より寝落ちしやすいですよね、これ。多分。ね。いや、いいんですよ。寝落ちしてしまっても構わないんですけれども、でも、もしですね、特に、ちょっとこれ興味持てそうだなっていうテーマのお話ありましたら、もういっそ昼間ですね。それこそジョギングしながらとか、料理しながらとかにですね、聞いてみてもらえたらなぁなんて思うわけです。はい。そこそこですね、へえーなんて感じてもらえるお話もあると思うんですけれども、いかがでしょうか。はい。あとはそうですね、この違いとしてはポッドキャスト版ではですね、今こうしてお話ししているような、 雑談会は配信していないですね、そういえば。まあこれはおまけみたいなものですし、聞いたところでどうということもないので、ただYouTube の方ではですね、その月の初め、初回配信のタイミングで、歓談夜話と題しまして、まあ、今お話ししているような雑談会を月一で配信しております。そうですね、内容としては、どんな話をしているんだろう。一応、その前の月に公開した夜話に触れて、まあ、こんなお話でしたけども、皆様いかがでしたという、そういったあたりを基本にお話しすることが多いと思いますが、まあ、そこそこ脱線もしますし、まあ、雑談ですね。はい。そうですね、その歓談夜話絡みで、ちょっと宣伝みたいになってしまいますけれども、YouTube の入眠夜話ではですね、チャンネルメンバーシップも開設しております。メンバーになっていただくと、その雑談会に続けてもう少し延長的な雰囲気で雑談が聞けるようになっております。ただですね、もともとそんなメンバーシップ、まあ、つまり言ってみれば会員制のファンクラブ的なものですよね。まあ、そんなものを設けられるほどのチャンネルじゃないんですけれども、正直。ただもう何年か前になりますか、YouTube から連絡があったんですよ。で、曰く、あなたのチャンネルで、今、メンバーシップを始めたら、なんと、お金をあげちゃいますってですね。いや、お金くれるのやったって思うじゃないですか。お金欲しいって思うじゃないですか。それで始めました。まあひどい話ですが、まあでもひどいとはいえ僕にもわずかばかりの良心がございますので、そうですね、視聴者の皆様に事情を洗いざらいお話しした上でですね、まあつまり YouTube がお金くれるっていうからメンバーシップ開設するね。でも何かコメントにメンバーマークがつくらしいんですけど、それ以外は加入しても別に特典もないので、まああまり気になさらず的な、そんな告知をしまして、で、メンバーシップの会費もですね、一応設定可能な最低金額、月額90円にしまして、まあ、とりあえず一回こっきりの、そのお金目当てで解説をしたんですね。まあ、そうしたらですね、にもかかわらず、世の中にはですね、神様のような、天使のような、清らかな心を持つ方がいらっしゃるんですね。いよいよ、見返りなんて別にいいから。応援の意味で加入するよ。だって方々がですね、何人も現れまして、実際にご加入をいただけました。いや、僕はですね、僕は恥ずかしいです。YouTube からお金あげるって言われて、もうね、目が円マークになっててですね、へへへへってこう、解説した。もう言うなればもうあれですよ。欲にまみれた、汚れ切ったメンバーシップですよ。ね。いや、そこにですよ。そこにですね。夜話頑張って。特典？そんなのいらないよ。気にしないで。少しでも活動の足しになればそれで構わないからさ。はい、90円。って人たちがやってきちゃったんですよ。もう、あれですよ。もうダメダメ、ここに来ないで。みんなも僕のように汚れてしまうよ、なんて。まあ、いや、 そんなこと言ってませんけど。で、まあ、そんなになっちゃったらですね、僕も、とても気が小さいので、あ、いや、ただお金をもらいっぱなしというわけには、という気持ちにもなってしまってですね。それで、始めました。メンバー限定の追加の雑談配信ですね。いや、ひどい話ですね。自分で話しててもなんか まあ、でもまあ、現在もですね、そうですね、100人には届かない規模ですけれども、変わらず月額毎月90円をお支払いいただきながら、メンバーシップは続けさせていただいておりますので、なんでしょうね、ある意味 YouTube 側の思惑通りという気もしないでもないですけれども、楽しく、本編では言いにくいことも、ね、お話しさせていただいております。が、そうですね、何話しているか改めて考えてみると、おおよそチャンネル運営の愚痴と、僕の人生における失敗談的なことばっかりお話ししているかもしれません。あとはそうですね、ポッドキャストをお聞きの方がご存じない情報としては、おそらく、朗読ジュークボックスですかね。YouTube の方では、朗読ジュークボックスというサブチャンネルも開設しておりまして、こちらは物語の朗読を公開しております。だいたい月1ペースですかね。朗読聞かれる方というのは、ポッドキャスト聞かれる方でしたらいらっしゃると思うんですが、YouTube ですとかポッドキャストで朗読、例えば検索するともう、ほとんどみんな青空文庫ばっかりじゃないですか。これはいわゆる著作権の切れた過去の名作的な作品群ですけれども。いや、もういくらなんでも数多すぎますよね。星の王子様とか、銀河鉄道の夜だとか、確かに素敵な作品ですけれども、何人もの方がみんな寄ってたかって似たような過去の人気作ばっかり読んでません？もちろん例えばアマゾンのオーディオブック、オーディブルですか、ですとか、そういったところを契約してお金払えばですね、最新の人気作が、聞けますけれども、それ以外だともう青空文庫ばっかりですよね、本当に。で、まあ、そういうわけなので、僕は、オーディブルと青空文庫のその、隙間隙間です。まあ、主にウェブ小説を読んでいます。商業出版されているような作家さんの作品でもですね、ウェブ上でしか公開されていないような作品というようなものはありますし、力のある作家さんでもですね、こう、流行りの、今でしたらいわゆる異世界転生ものみたいな、ああいったものを書かないと、ウェブ上ではなかなか注目されにくいという、そんな事情もありますので、まあ、その手の、まあ、流行りを題材にした作品以外ですね、どちらかというと。そういった作品を、作家さんの許可を得まして、朗読、公開させていただいております。もちろん、ウェブ小説、例えば、小説家になろうとか、書く読むとか、そういったところですけれども、まあそういったウェブ小説は玉石混交と言えますけれども、まあその中からできるだけ、まああくまでも僕視点になってしまいますが、玉を選んでですね、朗読させていただいていますし、読ませていただいた後ですね、出版社から作家さんの方にお声がかかって、紙の本として出版された作品なんかもあります。もしよろしければ、一度 YouTube の朗読ジュークボックスも覗いてみてください。というわけで、おおよそ YouTube の方の宣伝になってしまいましたが、 ポッドキャストの夜話も引き続きですね。そう、2025年5月時点では、2日おきに1本ずつ、エピソードを公開しております。まあ、少しずつ YouTube 版に追いつきつつありますけれども、まあ、まだしばらくは、このペースで公開を続けられるはずですので、引き続きお付き合いいただけたらと思います。まあ、僕の方の感覚では、Apple Podcast で聞かれている方が一番多くて、次が Spotify といったところかと思いますが、それぞれのプラットフォームでですね、コメントをしたりですとか、番組を星で評価したりとか、まあ、いろいろリアクションできるようになっているかと思いますので、そういったリアクションいただけたら励みになりますので、気が向いたタイミングでよろしかったらお願いします。というところで、またご要望、機会ありましたら、こちらのポッドキャストの方でも、こんな感じの雑談会を公開するかもしれませんが、ひとまず、今宵の雑談はこのあたりで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。入眠夜話でした。